2023年7月21日です。1日ごとに、日替わりメニューのようにですね、コロコロと材料変わりまして、もう本当に分かりませんというね、動きになっておりますね。引けてから、日銀イールドカーブコントロール修正しないよねという観測が出まして、すで、にね400円以上上がってますけれど、これとってね、また月曜日のどうなってるか分かんないしみたいな感じだったりねしてますんでね、だいたいそういう話がどこで漏れるんだみたいなね、感じなんですけど、とりあえず置いといてね、本当にコロコロですね、変動してしまうというね、特にずっと申し上げている通り板薄いんで、買えばね、500円600円あっという間に上がるしね、売られれば同じくらいね、売られてしまうという、感じの相場になってますんでね、これ本当に自分にとってね、逃げるときに逃げられますかっていうことをちゃんとね、考えておかなきゃいけないよねという、というね、流動性の問題なんですけど、いうことがありましてね。ということで、相対的なね、ずっと上がってるんですけどね、上がってるっていうかね、付け足は買いのままなんですけどね、本当に短期的にね、変動してますんで、どういう売買するかによって、特にね、レバレッジ取引とか、CFD を含めてね、する方にとってはね、よくよく、ちゃんとね、しっかりコントロールしなきゃいけないと。言ったっていきなり出たら分かんないよねと、なんだねって言ってね、原因が分かんのにね、数分間かかったりしますんでね、早くてもね、あっという間にね、分かんないうちに動いてしまう、あ、そうなのかって言ったらね、大体ね、戻ってね、利食いの餌食になるしね、下がってくると金余ってるから買い入ってくるしねみたいなね、そんな相場が続いてます。いう感じでちょっとね、単純に言うとね、板薄いね、で、上下の変動が大きいチャブ付き系という感じかなと、というとこですね。で、今日、出来高11億ですね、ほとんど関係なかったね、エレク売られたねみたいなね、感じの相場だったんですけどね、本当に引け、またいでね、ナイトネットからもいきなり動いてますんで、ということはこの反対考えてくださいね。その間売買できないとかね、こういう銘柄の方はね、高いところ買わされたり、ね、安いところ売らされたりとかね、そういう相場になりますよと。長期で見ればそんなのあまり関係ないんですけどね、というね、だからみんな長期なんだってね、なんか変なまやかしになってますけど、じゃないかなと。で、それに伴って、ドル円が142円方向に動いてたりねしますね。ドル円のチャートね、冷やしきれいに動いてますんでね、しっかり売りになって買いになってという、ただそれだけのお話というぐらいですけどね。ということで、さっき言った通り、エレク売られたねぐらいのところでね、だったんですけどね、いきなり本当に一瞬でね、景色変わってくるというね、感じになってます。で、一応インプラ 18% ですね。ちょっと瞬間下にね、戻ってきたんでね、プッと若干割高ですけど、こんなもんかな的な部分と。一方でコールもね、そんなに上がってませんのでね、インプラって別にね、高いとか安いとかじゃないませんからね、どのぐらい変動しますかってことをマーケット参加者はどう考えてるかの問題と。ね、ヒストリカルのはね、過去の動きこうだったよねというね、そういう話なんでね、みんながそう思ってたってね、そうなるかどうかって別の話なんで。で、ちょっとすいません、ちょっと端折りますけどね。で、先物ですね、いつもの通りね。で、今申し上げた通りね、一瞬上に行くのかなと思って基準線超えたんですけどね、戻ったところからいきなりガツンと売られましたよと。これは材料は材料ですね。前提変わってますんで仕方ないのかなと。ほとんどね、上がった分、ね、と同じ、幅ぐらい下がってますんでね。で、さらに、今日はね、ちょっと若干下に潜っちゃってますんで、簡単に言ったらウップス系と。ほとんど、このパターンはね、買っちまった、おっとっとっとね、違うのかよって言ったらっていう話でね、売ってくるはずなんですけどね、多分買い入っちゃってるんでしょうね。ということでね、7月12日のね、安値、3万2760円は割ってないと。土俵際まで行ってませんけどね、ちょっと足かかるかなみたいなね、すみません、相撲の話ですけど。となってきているところで、一応ね、一瞬で買い入っちゃったみたいなところで、またね、冷やし転換線を越えて基準線方向と。いうふうに、チャベ付きですね。で、値幅大きいですから、結構ね。という感じで、右往左往振るってばしますね。簡単に言ったら、チャベ付き系ね、値幅が大きい系のチャベ付き系でね、 オーバーナイトなんかやってるとね、あっという間に逆方向持って帰りますね。買ったらやられ、売ったらやられと。ね、という感じですんで。まあ、チョベスキもね、ほとんど動かないチョベスキもありますけどね。本当にもう見てる人は分かるし、見てない人は分かんないしね。これ、板薄いんですよ、本当に先物の。本当に、これしかない中でどうすんのってね。本当に、もうね、東京マーケットとかね、もう終わっちゃってんじゃないのみたいな表現なんですけど。まあ、誰も気にしてないか、ね、気にしてないかもしれませんしね。本当にやってる人しか分からない話なんだよという、ところですが。まあ、そういうことでね、とりあえず、まあ、本当に細かい話言ってね、あれですけどね、まあ、定義の上は、日足は瞬間買いになったよ、ナイトに入ってと。で、週足は一応転換線ですね、頑張っててね、一応その辺は買いが入っているのは買いが入っていると。これ、そこで買いが入っているよねっていう裏側ね、今後転換線をやってくるとやばいねというね、それをちゃんとね、表と裏の関係ですからね。物事を捉えるときにね、なんか表だけ捉える方いますけどね、ちゃんと裏側は何なのと、ね、もしそうじゃなかったらどうなんのっていうね、普通に転換線で買われてるってことでね、転換線割り込むとね、もう転換線買わないよって言ってるに等しくなりますしね。で、天井構成するかしないかの問題なんでね。で、主要な安値になってくると、週足の基準線方向と。月足は買いのままですね。なんだよってことをね、ちゃんと認識した上で、まあ、相場考える、考えないと。で、まあ、日経平均は週足転換線ね、まあ、一応は下髭ですんでね、その辺は頑張ってるのがガンかなと。で、まあ、この辺、ちょっとね、下がったところで、信用改善増えましたんでね、さっき言った通り、主要な安値になってくると、ね、まあ、改善ほとんどね、評価損拡大しますね、というね、感じですんでね。そうすると、まあね、それでもまた買っていくのかね、どうなのかはね、各自の懐具合の問題と。まあ、とりあえず、まあ、日経平均ね、週足は、転換線頑張ってる、ね。トピックスは逆に転換線を締め買いの動きですね。まずはちょっと弱いですね。で、国債は売られた後に、まあね、こういう状況ですんで、まあ、国債売られる金利は上がる方向ね、で、円高という感じだったんですけどね、また戻してますんで、金利下がる方向と。で、イールドカーブね、修正しないんじゃないのってなってくると、やっぱりドル買われますよね。で、向こうもね、いろいろありまして、まあ、5年債がまた 4% 台乗っけてるしね、ちょっと先の方は緩んでますけどね。まあ、いう感じですんでね。まあ、当然、ドル買われる方向と。まあ、ドル円のチャートは非常に綺麗ですね。まあ、インフラはちょっと下がってるかなぐらいの話で。で、あと、解散もね、じわじわと下がってますね。解消売りかな、的なものがあってと。というよりも、SQ あったんですよね。SQ またぎましたんでね。で、評価損が1週遅れでね、10.19 ですね。マイナスのと。まあ、さっき言った通り、ちょっとね、下がったところで買いが入ってるんだけど、どうなのって感じになってると。あとは、ニューヨークダウがね、鍋底の、鍋のね、部分を超えちゃってますんで、まあ、結局、主要高値どうするかが問われてくる動きになってると。主要高値どうするかってね、1月31日の週ですか。逆にそれ超えないとね、天井コースになるかもしれませんのでね、本当にまあ、超えるか超えないかなんか、まあ、分かんないしね、簡単に言うと。別にその辺危ないかもしれないねってことだけ認識しなきゃいけないと。まあ超えたらラッキーかもしれないけどね。じゃあ超えたってね、別にその後売り材料が出れば別の話になりますんで。まあとりあえずね、まあ結局、直近ニューヨークダウは、ね、上方向になってるね、テクニカル的にはと。今これ勝手なこと言ってますけどね、ちゃんと、気温の、を踏まえて話してますんで、AI がね、考えたって同じ話ですね。で、ナスダックね、ずっと買われていたんですけどね、ちょっと上髭ぐらいの動きと。ドル円が、またね、さっき申し上げた通りね、週足の転換線超えちゃってるっていう話で、142円手前ですか、今ね。で、ちょっとユーロがね、ユーロ、まあ、ユーロドルですけどね、ユーロ緩んで。で、あと、まあ、大円ベースのね、FX 系はそれなりに、ね、陽線入ったかな、みたいな。という感じの動きですね。代償の金は、また転換線を超えるような感じと。まあ、だって円安ですもんね。で、ニューヨークの金ね、それなりに頑張ってますんで、1964ドルと。で、原油が、まあ、ロシアとね、サウジ国の話があって、週足基準線はまた動きだったんですけどね。まあ、そんなに上がってませんけどね、76.53 ですね、今ね。 まあ、原油ガソリン上がってくればね、また、物価上がる方向になってきますよね。まあ小麦穀物ね、日本に直接影響ないって言えばね、まあ、日本は何ヶ月に1回小麦価格ね政府が改定しますんで、まあ、直近当然ね、まあ影響ないって言えば、まあ、そこだけ見ればそうですよね、ところが将来的にどうなるかってね、それは別問題なんでね、あと周り回ってねいろんなことが変わってきますしね、という感じじゃないかと思うんですけどね、まあ目先の話とね先の話は別問題と。まあ、結果 CRB 指数がちょっと本当に微妙に上がってきちゃってますね、まだね。チャート的にはね、上昇 NK に入っちゃったみたいな、まあ、細かい話ですけど。という感じですね。上海は下がって、深圳は買われてるという、ね感じです。ということで、とりあえずね、本当にまあコロコロ毎日のようにね、いろいろ変わりますしね、これがじゃあね、来週からまた安定するかっていうのもなかなかわかんないしね。まあ、本当にまあ、ねウクライナ情勢をめくったってね、まあ、穀物を含めてね、何がどうなるか分からないしね、まあ、本当にそんな世の中になってますんでね、まあという感じの相場ですけどね、まあ、依然として金余ってるのかなという部分で言えば、ね、買いが入ってくるというのが推定じゃないかなと思うしね、一方で戻ったら売りたい人もいいのかなという感じで、さっき言った通り、ね、大きな値幅のチャベス期系という表現なのかなといったところですね。本当にですね、コメントとかね、入れるときによっていろいろ変わるしね、あと入れた後に前提変わればみんなひっくり返るしね、あと本当にまあ400円高してるのがもうね300円台なんで、ね、分かんないしね、ちゃんとその辺を踏まえて、どうすればいいかってことをね、ちゃんと基本通り、まあ基本は基本でね、しっかり自分で押さえておかなきゃいけないと思うんですね。それがわからないから、ね、どうしていいかわかんないと。だって AI が判断するってことはね、ちゃんとそれなりに AI 君はルール決めてるねっていうことでしょっていう、ね、逆に考えたらね、なんでそうなってるのってことを考えればいいだけで話ですよね。まあ人間ですからね、まあ AI と同じようになるかどうかは分かりませんけど、まあ、最近将棋ね、まあ、よくわかんないんですけど、まあ、将棋ばっかり見てるんですけどね、まあ、AI の判断とね、まあ、指してる、ね、方がどうね、なのかなというね、部分の、まあ、分析してますけどね、まあ、人間ですからね、どっかでポカ出たりね、AI と違う考えがね、あったりしてるっていう、まあ、というふうに、いろんなとこ書かれてますけどね、そんなの本当のとこわかりませんしね、という部分で本当にもうね、コロコロと前提変わるね、今時間帯入ってますんで、しっかり踏まえてね、その辺を踏まえて、まあ、各自どう考えるかと、別に人がどう、ね、なのかじゃなくてね、自分はどう考えてどう行動するかの問題なんでね、ということをちゃんとね、自分で決めなきゃいけないよっていうところですね、まあ、世の中はね、株価を維持するためにね、長期なんだ、税金、ね、いいんだよねという感じでね、買いましょう買いましょうという話がね、出てきますけど、ね、じゃあなんで今売ってる人いるのっていうね、感じですよね。まあ、いうことでね、本当に、まあコロコロと変わってしまってね、という話です。コメント以上です。